過ぎ去りました。この1週間、皆さんはどのような人間関係の中で歩んでこられたでしょうか。夫婦の関係、親子の関係、兄弟の関係、教会の中での人間関係、あるいは近所の方との関係、友人との関係、学校での同級生との関係、あるいは仕事上の関係、お客さんや患者さんとの関係、まあ私たちは無数にですね、さまざまな方々との関係の中で過ぎた1週間も歩みを続けてきたわけです。私たちは皆人との関わりの中で生きています。人との関わりの中で生きているからこそ、その関係の問題で悩みもします。マラキ書に戻ってきますのは4週間ぶりということになります。間に収容会、ペンテコステ礼拝、そしてまた昇天者記念礼拝が入りましたので、このマラキ書に戻ってきますのは4週間ぶりということになりますけれども、今日開かれていますのは2章の10節から16節、この箇所です。この箇所が一体何を語っているのか、答えを先に言ってしまうならば、それは結婚の問題についてなんです。結婚の問題についてなんです。先ほど東さんに読んでいただいた折に、皆さんも気づかれたように、この箇所では結婚に関する大きな2つの問題について語られています。その一つが何かと言いますと、それは雑婚の問題です。雑婚、まあ普段私たちの生活の中で雑婚という言葉はあまり使いませんけれども、つまりそれは外国人との結婚ということ。もっと具体的に言うならば、信仰が異なる者との結婚の問題です。そしてもう一つが離婚の問題です。離婚の問題です。雑婚という言葉はあまり身近ではなくとも、この離婚という言葉、離婚という言葉に関しては、私たちは日々の生活の中であちらこちらから耳にするものではないかと思います。この雑婚、また離婚の問題、この問題はさらには家庭や家族に関する問題にまで及ぶんです。この箇所から特に結婚ということ、家族ということについてだけ話していくこともできます。聖書の中で結婚の教えと言いますと、あの創世記の一番最初の男と女についての教え、あるいはパウロが教えたその書簡の中からのエペソ人への手紙や、その他のコリント人への手紙等々のですね、その箇所からの教えというものがありますけれども、実は旧約聖書のこの一番最後にあたりますマラキ書、このマラキ書のこの2章にも確かに結婚についての教えがここに記されているんです。でも今日はこの結婚や家族という非常に密な人間関係に関する教えを足がかりとしつつ、皆さんお一人お一人が気づいている人間関係、私たちが気づいています人間関係ということにまで話を向けていきたいと思っております。大きくは今日も3つの点でお話をいたします。1つ目の点、それはただ一人の父ということ、ただ一人の父ということ。2番目の点、裏切ってはならないということ。3番目の点、主にするようにということです。まず第1点目は、ただ一人の父ということですけれども、これは主には教会内の人間関係、教会における人間関係ということについて考えてみたいと思うんです。これまでのマラキ書からの説教のおさらいになるかもしれませんけれども、そもそもこの預言者マラキが生きた時代とその社会の状況が一体どのようなものだったかと言いますと、それはあの紀元前586年の南ユダ王国の滅亡、そしてそれに続く、その後に続くバビロン帝国への捕囚、国が滅亡し、その国の民が異国の地へと連れて行かれる、連れ去られる、この過酷な経験の後、 故国へのイスラエルへの帰還がユダへの帰還が許された人々が新たに築いていった社会、それがこの預言者マラキが生きた社会です。国の滅亡を経験し、また捕囚を経験し、しかし自分の国への帰還が許された、そして新たに築かれていっているこの社会、それがこの預言者マラキが生きた社会です。そこでは再び祭司たちを中心に、礼拝を司ります祭司たちを中心に主に対する礼拝が捧げられていたようです。でもこれまでの礼拝説教の中でも繰り返し指摘してきました通り、そこには大きな問題があったんです。どんな問題かと言いますと、信仰生活のマンネリ化という問題、神との関係におけるリアリティ実感のなさという問題です。かつてのような他国との戦争や侵略がない、ある意味平穏とも言える環境の中で、人々の主に対する信仰は、その鋭さや切迫感を失って、いつしか堕落が生まれていた。それが、このマラキの時代なんです。今日の箇所の直前の箇所、直前の箇所の内容を覚えていらっしゃいますでしょうか。ここには、神の言葉や教えをないがしろにし、その教える事柄と自らの日ごとの行いによっても人をつまずかせていた、そのような堕落した祭司たちの姿が描かれていました。祭司たちがそうであるならば、その祭司たちによって教えを受ける民もまたしかりなんです。そこには堕落の影が確かに落ちていました。それが一体どのようなものだったかと言いますと、今日の箇所の最初の節です。10節。マラキ書の2章の10節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。マラキ書の2章の10節。はい。私たちは皆、ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。このマラキの叫びこそが当時のイスラエルの社会の状況を表しているんです。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。裏切り合いと訳されている言葉ですけれども、なぜ私たちは互いに裏切り合い、裏切り合いと訳されている言葉ですけれども、これは、なぜ私たちは互いに対して誠実でないのか、真実を尽くさないのか、そのような意味です。主の教えがないがしろにされた当時の社会においては、人と人との間の約束や契約が平然と破られ、互いに相手を信頼し合うことなどとは、ことはとてもできないような、そのような状況がありました。マラキはそのような社会に向かって、そして互いに対する信頼関係を失っている人々に向かって声を上げます。私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。思い出しなさい、思い出しなさい。あなたの父は一体誰であるのか。あなたの創造主は一体誰なのか。なぜ私たちが互いに誠実でなくてはならないのか、真実を尽くさなくてはならないのか、それは私たちの父がただ一人だから、私たちを創造した神がただ一人だから、この父なる神の子として、創造主なる神の民として、私たちは本来一つとされており、互いに対してこの神の誠実さをもって真実を尽くすはずではないのか。これがマラキの叫びでした。この旧約聖書最後の書でありますマラキ書に記された預言者マラキのこの叫び声の中には、新約の時代、旧約の時代ではない新約の時代、つまり私たちが生きるこの時代における教会に関する大切な教えが含まれているように思います。先週、修養会の中で、五十嵐先生を通して、 いろいろなことが教えられましたけれども、皆さんは一体どのようなことを特にですね、覚えていらっしゃるでしょうか。私はですね、五十嵐先生を通して教えられた事柄の中で、賛美について、そして聖餐、主の晩餐についての教えの中で、一つですね、大きなキーワードが私の中に残っているんです。それは、皆さんも同じかもしれませんけれども、一つにされるということです。一つにされるということ。なぜ礼拝を捧げる中で、総額に合わせて共に歌うのか。なぜですね、この礼拝の中で共に歌うのか。それは、この賛美を通して私たちの祈りと信仰告白とが一つとされていくためだ。そのように教えてくださいました。今日も私たちはこの礼拝の中で賛美を捧げていますけれども、賛美を受けられるお方はただ一人、私たちを創造してくださったお方もただ一人、ただ一人の父なる神に他なりません。イエス様がその冒頭で天におられる私たちの父よと、先ほど私たちも祈りましたけれども、天に増します我らの父よとそのように呼びかけることから始めなさいと教えてくださった主の祈り、その主の祈りを教えられたのは違いばかりが際立つ12人の弟子たちでした。直接的にですね、イエス様からこの主の祈りを教えられたのは12人の弟子たちです。みんなバラバラの12人でした。でもその違いを超えて、父なる神のもとで一つとされていった、それが弟子たちでした。なぜイエス様は、もっとですね、本当にお互いに初めから協力し合うことのできる、そのようなですね、チームとして弟子たちを選ばなかったのか、そのような意見があります。イエス様のあの12人の弟子の選び方というのは、普通の組織を考えるならば考えられないというふうに言われるんですね。もっと効率のいい、他の人たちにも認められる評判の良い、そのような人たちを弟子として選んだ方がよっぽど宣教は進んだのではないかということが言われます。でもそうではないんです。違う者たちが、この父なる神のもとで、またイエス・キリストのその救いによって、違う者たちが一つとされていく。そこにやがて建てられる教会の豊かさ、また麗しさ、教会の力というものがすでに表されていたんです。弟子たちだけではなく、教会も同じです。背景も性格も置かれた立場も違う者たち、私たちが集まっている教会です。それぞれの弱さがあり欠けがあり、その弱さゆえに傷つくことがあり、でも教会はただ一人の父なる神のゆえに一つとされているんです。使徒パウロが教会の一ということで特に心を砕いて、あるいはですね、特に心を痛めながら書いた手紙、それがコリント人への手紙、コリントの教会に当てられた手紙です。まあ、この教会には、コリント人への手紙を読み進めていきますと、この教会には実に様々な人々が集まっていたようです。そこには人種の違いがありました。ユダヤ人がおり、ギリシャ人がおり、また身分の違いもありました。社会的な身分の差が、私たちのこの社会以上にはっきりとしていた、そのような時代です。そのような社会です。一つの教会の中に、主人たちとその主人たちに雇われる奴隷たちがいたんです。自由人とその主人の所有物とされる奴隷たちが共に一つの教会に集っていたんです。貧富の差がありました。その貧富の差をめぐって、食事をめぐって、その貧富の差が際立つようなやり方に対してパウロははっきりとそれはいけないと、そのように書き送っています。育ってきた背景の違いももちろんありました。このような多様な人々に対してパウロは、コリント人への手紙第1の12章の13節、この箇所でこのように書き送っています。お読みしますのでお聞きください。パウロが書き送った言葉です。なぜなら、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も、 奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。バラバラのもの、そのバラバラ具合を象徴する存在として四つの人々を挙げていますけれども、ユダヤ人がおり、ギリシャ人がいる、奴隷がおり、自由人がいる。しかしこのバラバラの者たちが、全く異なる者たちが、一つの体となるように、一つの御霊によって、バプテスマを受け、すべての者が一つの御霊を飲むものとされた。バプテスマが象徴すること、そしてそのバプテスマを受けた者たちが預かる聖餐、主の晩餐が象徴すること、それは、これも先週の修養会の中で強調されたことでしたけれども、異なる者同士がキリストの体を分け与えられることによって、キリストと共に死によみがえることによって、異なる者同士がキリストの体に迎え入れられ一つとされているこの事実でした。家族の関係ということではですね、誰もが悩むことだと思うんです。自分と親との関係、自分と兄弟との関係、自分と親戚との関係、自分と妻や夫との関係、自分と子供の関係、誰もが悩むことだと思うんです。嫁姑の関係もあります。同時に、教会という家族の関係、神の家族と呼ばれる、この教会における関係でも、誰もが悩むものです。このように言ったら、言い過ぎでしょうか。いや、けれども、言い過ぎではないと思うんです。本来全く異なる他人同士が集まっているから、その人間関係において悩みを持つというのは当然のことなんです。でも私たちは様々な違いを超えて、感情的な好き嫌い、合う合わないを超えて、ただ一人の父なる神がおられ、別々の神を信じているのではない、ただ一人の父なる神がおられ、私たちはそのことされているから、キリストがその体と命を分け与えてくださったから、一つとされている。そのことを覚えていきたいと思うんです。マラキがイスラエルの社会に向かって呼びかけたその叫びは、現代の教会、私たちに対する叫びでもあります。このただ一人の父なる神のもとで一つとされている。そこに許しがあり、互いの存在を尊重する信頼関係がある。そのことをもって、私たちの主なる神をこの時代に、またこの社会に明かししてまいりましょう。今朝の第一番目の点は、ただ一人の父ということでした。さあ、そしてマラキ書の2章に戻りますけれども、続けてマラキは、より社会全体の問題から、社会の中に見られる問題から、具体的な結婚の問題へとその言葉を向けていきます。二番目の点は、裏切ってはならないということです。ここでは主に夫婦の関係が取り上げられています。ここで指摘されています結婚の問題、それは先ほど申し上げたように大きくは二つの問題です。雑婚と離婚の問題です。実は、イスラエルの社会はいつもこの雑婚という問題と直面し続けてきました。何もですね、外国人とユダヤ人との問題が、結婚が問題視されているわけではないんです。私たちはですね、様々なユダヤ人と外国人との結婚の例というものを聖書から見つけ出すことができます。例えばモーセはチッポラというミディアン人との結婚をしていました。ダビデもですね、外国人の妻をめとりました。そしてルツ記のルツもモアブ人でした。モアブ人という異邦人でした。ソロモンもたくさんの外国人の奥さんがいました。では何が問題かと言いますと、ただ単純に外国人との問題が、結婚が問題なのではない。何が問題かと言いますと、11節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。 マラキ書の2章の11節、はい、ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。誠にユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。忌まわしいことがイスラエルとエルサレムの中では行われている。ユダは裏切り、この裏切りというのは神に対する裏切りでしょうか。具体的にどのような点かと言いますと、この忌まわしいこと、その内容が一番最後です。外国の神の娘をめとった。外国の神の娘をめとった、まあ、この外国の神の娘という表現が、先ほどのですね、一人の父、神様のことを一人の父と呼ぶ、その呼び方と対照的な言葉ではないかと思うんです。外国の神、つまり異教の神々を信じている娘、決してこの創造主なる父なる神を信じているのではなく、外国の神々を信じているそのような娘、そのような相手との結婚が普通になされていく中で、何も抵抗なくなされていく中で、必然的にその異教の影響を受けてユダヤ人全体の信仰にもその影響が及んでしまう、そのような問題がここにあったんです。先ほど挙げた人たちの中でルツという人はどうであったか。ルツというのはモアブの社会、モアブの社会、そのケモシという神を捨てて、モアブの社会と宗教を捨てて離れて、姑であるナオミと共に誠の主を信じてベツレヘムへとやってきた、そのような女性でした。彼女のことを外国の神の娘とは呼ぶことはできないんです。確かに彼女は外国人でありながら、この父なる神のことをされていました。しかし、先ほど挙げた人物の中で対照的な例がソロモンです。ダビデ王の息子であったソロモンを、神から与えられた知恵を用いての統治が国を超えて称えられていたはずのソロモン王ですけれども、彼は千人の妻をめとりました。考えられないことなんですけれども、そしてその多くが異国からやってきた異教の神々を信じる、そのような女性たちだったんです。ソロモンの晩年の転落と堕落、残念なことに、あの知恵を、その知恵が称えられたソロモン、その信仰が称えられたソロモン、その晩年は堕落であり転落であったということができます。その原因は何かと言いますと、まさにこの異国からやってきた、外国からやってきた妻たちによる偶像礼拝の影響によるものでした。ソロモンはこの女性たちの偶像礼拝というものをイスラエルの国においても許してしまいます。そのことによってソロモンの死後、瞬く間に、あっという間に国は北と南に分裂をしていきます。そして時が流れて、さまざまな王の移り変わりがあり、北のイスラエル王国が滅亡し、そして南ユダ王国が滅亡していきました。なぜこのマラキの時代のその直前にユダの国が滅亡し、民は捕囚の憂いを経験したのか。それはひたすらに主の前における堕落に他なりませんでした。主に背を向けたがゆえだったんです。なのになぜマラキは叫ぶんです。なぜ再び堕落へと向かうような行為を選び取っていながら、何食わぬ顔をして礼拝を捧げているのか。預言者は声を高く上げるんです。 そしてもう一つ、離婚の問題がありました。14節から16節に書かれています離婚の問題です。この箇所では、若い時の妻、この妻を裏切る、裏切ってはならない、そのように相次いで語られています。当時の社会の中では、どうやら夫の側の心一つで妻が離別されていく、結婚という制度が軽んじられていく、そのような状況があったようです。しかしこの状況に対しても、やはりマラキは臆することなく、たとえどんなにその状況がスタンダードになろうとも、当たり前のように行われていようとも、マラキは臆することなく声を上げるんです。あなたの妻を裏切ってはならない。なぜならば、あなたと彼女との結婚の承認は神ご自身であるのだから。あなたは神の前でその結婚の契約を、約束を結んだのではなかったのか。このようなマラキの言葉を耳にするときに、教会で行われる結婚式を思い出します。教会で行われる結婚式、確かにそこで結婚をする二人は、神と人との前で誓約をするんです。この誓いというのは、互いに向き合って互いのためにする誓いということ以上の意味を持つわけです。この結婚式で行われる誓約というもの、それは神に対する誓約でもあるんです。つまり、この時のその誓いを、誓約を放棄して、あるいは忘れてしまい、自分が何を誓ったかも忘れてしまい、自分の伴侶、相手をないがしろにするということ、それが夫であったとしても妻であったとしても、実はそれは互いに対する罪ではなく、それ以上に証人である神ご自身に対する背きに他ならないというのが、ここでマラキがしている指摘なんです。実は昨日のことです。昨日のことですけれども、ファミリーフォーラムというですね、家族や夫婦、親子の関係の問題などにですね、取り組んで、いろいろなセミナーをしたり、あるいはですね、本を出したり、機関誌を出したりしています。そういう働きがあります。ファミリーフォーラムという働きがあるんですけれども、その働きのですね、宣教師のテモテ・コール先生という先生が、実は昨日、この教会に来会されたんでした。今日ですね、南教会で説教のご奉仕をされているんですけれども、南教会だけでは、せっかく東京から来ていただいたのに、もったいないということでですね、ぜひこちらでもということで、来会してくださいました。今回はですね、特に、そしてお交わりの時思ったんですけれども、特に夫婦関係についてのお話をしてくださるということで、参加者の呼びかけもですね、非常に限定した形で、となってしまいましたけれども、ぜひですね、またの機会に改めて主要会等で、それこそですね、主要会等でお呼びすることができればと思いました。このテモテ・コール先生がですね、昨日のお交わりとお話の中で、具体的な夫婦の問題、家族の問題についていろいろなことをお話ししてくださいました。私たちがですね、直面しています現実です。まさにこの夫婦の問題、家族の問題、先ほども申し上げた通り、それは家族という時に必ずしも夫婦関係だけではない、自分の子供との関係、いや自分の親との関係、自分の兄弟との関係、それらも含めたこの家族の問題、ますますこの社会における人と人との関係は、より希薄なもの、あるいは互いに対する無関心へと向かってできています。あるいは暴力に彩られた悲惨なものへとなり続けています。この現実に立ち向かうのは一体誰なのか。この人と人との関係の悲惨な現実に立ち向かうのは一体誰なのか。 これは政治家ではないんです。学校でもないんです。小さな存在であっても、弱い存在であっても、主の前に悔い改めることを知った教会こそが、あるいはたとえ名もない小さなものであったとしても、私たちキリスト者一人一人こそが、この悲惨な現実に立ち向かうことができるんです。罪の急流、激流に濁流に流され続けていた中で、人生で最大の決断、その流れの中で思い切って踏みとどまって自分の罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じてキリストと共に180度方向転換をするというその決断をしたのが、皆さんクリスチャンお一人お一人ではないでしょうか。そのような決断をしたクリスチャンだけが、その罪の流れに対して踏みとどまり、いや踏みとどまるだけではない、逆流をしていって立ち向かうことを選び取った、そのようなクリスチャンだけが本当の意味でこの現実に立ち向かうことができるはずです。なぜならば、朽ちることのない希望の源である主に従うものとされたからです。15節をご覧ください。神は人を一体に作られたのではないか。まあ、この箇所は、創世記の男と女が父と母を離れて一つとされる、あの箇所を彷彿とさせるものです。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。まあ、これ難しい解釈の箇所なんです。実は、このマラキ書のこの2章のこの箇所というのは、マラキ書の中でも最も難解な箇所と言われているんです。もともとのヘブル語の原文の解釈が非常に難しいところなんです。彼には霊の残りがあると言われていますけれども、この残りという言葉を肉と読み替えることも、そのような可能性も指摘されています。彼には霊と肉がある。私たち人間はですね、ただ肉だけではない、霊、命と肉を持つものです。そしてその一体の人、一つとされた夫婦が何を求めるのか、神の子孫ではないか。この短い言葉の中に、主に従うそのような二人から、また新たな神の子供が生み出されていく、そのような奥義がここに紹介されているんです。主に従う家族の中から新たな主に従う家族が生み出されていくと、いうこと。家族ということだけに限定されるものではありません。教会にとってもそうです。教会にとって、家庭にとって、どれだけエネルギーを注いでも、祈りを注いでも、注ぎすぎということはありません。それが信仰の継承という問題です。子供たちへ、そして次世代への信仰の継承というもの、私たちの今持っているこの主に対する信仰のあり方が、そして夫婦との、家族との、兄弟姉妹とのこの関係の築き方こそが、次世代への信仰継承の大きな鍵である。そのことをマラキを通して主は指摘しているんです。私たちは、この世にあっての宣教ということを考えます。宣教ということを考えますけれども、私たちが証を続ける一方で、もし私たちに与えられたその信仰がこの教会の中にあって継承されていかないとするならば、それは全くの本末転倒のこと、本末転倒ということができるんです。私たちの生き方そのものこそが実は証であり、また伝道であるということ、また信仰の継承であるということを覚えたいと思います。さあ、ここまで教会内の人間関係、そして特には夫婦や家族の人間関係、また信仰の継承の問題ということを主にお話をしてまいりました。最後に 教会内、家族すべてを含めた人間関係ということについてお話をしたいと思います。今日の3番目の点は、主にするようにということです。主にするようにということ。この主にするようにということの中でお話をするのは、私たちが主との間に築く関係、私たちが主との間に築く関係がすべての人間関係に及ぶということです。マラキはこの2章の10節から16節を通して、イスラエルの民の大きな問題を明らかにしています。それは1章でも指摘されていた問題ですけれども、この後もマラキ書を通して指摘され続けていく問題ですけれども、それは、罪人の自己正当化という問題、そして、罪に対する無自覚という問題です。罪人の自己正当化、罪に対する無自覚という問題です。13節と14節をご覧ください。13節と14節、それではですね、13節をご一緒にお読みしたいと思います。マラキ書2章13節、はい、あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。ここには一体何が書かれているのか。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主の祭壇に出かけていき、大声で泣き叫びながら、感情的に自らを高ぶらせて泣きやめくことによって、主が自分の言うことを聞いてくださるに違いない、そのように思い込んでいる、そんな人のことが指摘されているんです。一見すると非常に熱心なんです。ここでマラキが指摘する人々というのは、一見すると誰よりも熱心な礼拝を捧げているようにさえ見えるんです。しかし何が問題か、それが自分の罪に対する自覚がないということなんです。そして自己正当化ということなんです。14節の冒頭では、なぜなのかとあなた方は言う、そのように書かれていますけれども、神の祝福を受けられないときになぜなのかと神に対して訴える、そのような人間の姿が描き出されています。自分の思い通りにならないときに大声でなぜなのかと、そのように神に対して不満をぶちまける、そのような人の姿が描かれています。私たちの罪の性質というものは、人にしたことはすぐに忘れてしまうものなんです。何か人にしたことはすぐに忘れ、そして人からされたことはいつまでもですね、覚えていてしまう。これが私たちの性質なんです。これが良いこと悪いことというよりも、私たちはそのような性質を持っているんです。神様との関係もどうやら同じなんです。あの出エジプトのイスラエルの民を見れば分かります通り、神から受けた恵みは、あの十の不思議な災い、その災いを通してエジプトを脱出できた、あの紅海が割れた不思議な奇跡、雲の柱がいつも昼間は立ち、そして火の柱が夜は立って導いてくれる、その不思議な神様の導きも、うずらが飛んできてマナが与えられたその恵みも、何か一つ不満が起こるたびに全て忘れてしまい、神様に対して嘆き叫んでしまう。神から受けた恵みはすぐに忘れ、これをしてくれない、あれもしてくれないと神に対してつぶやき訴えてしまう、そのようなものであることを覚えるんです。イスラエルの民だけではない、私たちも同じです。あなたが人と築いていく人間関係を考えるときに、その土台にあるのは、実はあなたと主との関係である。あなたと神様との関係こそが、あなたの人との関係の土台となっていることをまず覚えたいと思うんです。パウロが夫と妻のとの関係、親と子との関係、主人と奴隷との関係、これらの人間関係について教えるにあたり、まとめる言葉というのはこういう言葉です。何をするにも人に対してするのではなく、主に対してするように 何をするにも人に対してするのではなく主に対してするように、あるいは主にあって愛し敬い従いなさい使いなさい、そのような言葉です。あなたの前に立つあなたの隣人、あなたの家族をどのように愛することができるのか、またどのように許すことができるのか。互いに対する誠実さ、信頼というものはどこから生まれてくるのか。相手が変わることをただじっと待つのか、あるいは自分の好みの人間になることをひたすら待つのか。そうではありません。主に対するようにあなたが相手に仕え愛し敬うことによってその関係は築かれていくんです。ひたすらに思い出していただきたいこと、私たちが思い出したいことは、主があなたをどのように愛しどのように許してくださったのかということにつきます。今日のこのマラキの2章10節から16節、この箇所においても神様は預言者マラキを通してご自分の民、イスラエルの民に対して決して諦めることなく語りかけ続けているんです。もうそのような不信仰なお前たちなど知らないと、勝手にしろという言葉は神様の口からは出てこないんです。諦めることなく語りかけ語りかけ、立ち返れ立ち返れ、裏切ってはならない、あなたの霊に命に注意せよと、そのように語りかけ続けておられる神様の姿がここに表されています。イスラエルの民だけではありません、ユダヤ人だけではありません。一体どれだけ私たちはこの歩みを通して主に背き、そして主を悲しませてきているのか。私たちの歩みを切り取るときにですね、そこには主に対する背きが満ち溢れている、私たちがまさに無自覚のうちに主を悲しませまた人を悲しませている、そのような歩みであることを覚えます。しかしそのような私たちに対しても諦めることなく語りかけ教え戒め作り変えようと、成長を与えようとしてくださる主の声を聞き続けていきたいと思います。そして私たちを愛し許してくださる主とのこの関係が与えられ深められ続ける中で、私たちもまた隣人を愛する器、許す器へと作り変えられ続けていきたいと思います。私たちが地の塩であるということ、世の光であるということ、この罪の濁流が人を押し流し続けているこの社会にあって、この時代にあって、この世にあって、私たちは立ち止まって一体どこに向かって歩み出すのでしょうか。ご自分のもとへと招かれる主の声に耳を傾けたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいますただ一人の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。マラキを通して語られた御言葉の先にいたのは、イスラエルの社会の中で自覚することなく主に背き続けてしまう、そのような人々でした。しかし今日マラキのその言葉を通して語られたその先にいるのは、この現代の中にあって自覚することなく主に背き罪を犯し神との関係をないがしろにすることによって人との関係をもまた破壊してしまう、そのような罪人である私たちでした。私たちを取り巻く罪の潮流に対してあまりにも無力なものであることを覚えます。 自分自身をも制することができずに、罪に対して自らの身を任せてしまう。流され、自分でも気づかないうちに罪を犯してしまうものであることを覚えます。しかし主は御言葉によって、私たちがそのようなものであることを、私たちの弱さを決して見ないようにするのではなく、いやむしろ、ご自身の前に引き出すことによって、その弱さを覆うのは、神様ご自身だけであることを今朝も教えてくださいました。ありがとうございます。あなたによって作られた私たち人間であるはずなのに、あなたに背くことによって、背いたことによって罪の支配の中に置かれてしまいました。しかし主よ、あなたの御言葉によって私たちはイエス・キリストを知り、悔い改めることを知りました。主よ、どうかその悔い改めに従って、私たちのすべてのこの歩みを通して、生き方を通して、ご自身の栄光を表し、ご自身に、神様に従う、そのようなものへと変えてくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちを許し愛し、私たちを受け入れてくださったからこそ、どうか私たちも人を愛し、また許し、受け入れる器へと変えてくださいますように。今日も共にただ一つのこの神によって、父なる神のもとで礼拝を捧げました兄弟姉妹を一人お一人をありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。